こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版分裂病と人類は、精神科医中井久夫が、現在統合失調症と呼ばれる病を診断学だけに閉じず、人類の文化史、社会史、精神医学史の広い連環の中で考察した評論で研究所である、旧称である分裂病は本書の成立時の用語であり、今日の臨床用語や当事者への呼称として無批判に用いるべきものではない。本書の関心は、なぜこの AI が人類社会に現れ続けるのか、また社会の認知様式倫理、労働観が心の在り方とどう交差するのかという問いにある。第1章では予感不安、願望思考を手がかりに人類学的な視野を提示し、第2章では執着気質と日本の再建倫理を検討する。第3章では古代ギリシアからヘレニズムに至る西洋精神医学の背景を追う。医学の専門書であると同時に、歴史や思想を横断して精神の条件を問い直す著作である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、統合失調症を個人の異常だけでなく人類史上の問いとして置き直す本書の最も際立つ特徴は、統合失調症を個人の脳や性格だけに還元せず、人類がどのような認知の仕方、集団生活、象徴体系を発達させてきたかという長い時間軸に置く点にある。中井は、世界の各地で一定の頻度で現れるという問題意識を出発点に、この病の可能性を単純な欠陥として扱わない。そこには人間にとって有利にも働きうる感受性や認知の構えが、特定の条件下では苦痛や破綻へ転じるのではないかという視覚がある。ただし、これは文化や進化だけで発症を説明する理論ではない。むしろ本書は、病理をめぐる問いを診断カテゴリーの内部から解放し、人間の能力と脆弱性が表裏一体である可能性へ読者を向かわせる。精神疾患を道徳的失敗として見る態度にも、医学的な数値だけで十分に把握できるとする態度にも距離を取るのである。臨床概念を歴史的文化的な仮説と接続するため、結論を即座に実用化する本ではない。しかし、精神医学が何を説明でき、何を説明しきれないかを考える上で、この射程の広さ自体が重要な問題提起となっている。次に、先取り、予感願望思考から認知の利点と危うさを考える。第1章は、先取り的な構え、予感不安、願望思考といった主題を通じて、人間が不確かな環境にどう反応してきたかを検討する。危険や機会を早く察知しようとすることは、狩猟採集を含む不安定な環境では適応的な能力になりうる。限られた手がかりから先の事態を見積もり、まだ起きていないことへ備える働きは、集団の生存に寄与しうるからである。しかし、先取りが強まり、検証可能な現実とのつながりを失えば、不安の増幅や確信の固定につながる可能性がある。本書の関心は、この意向を単純な正常異常の境界として断定することではない。むしろ、同じ認知的傾向が状況、社会的支え、個人の負荷によって有用にも過重にもなりうるという連続性にある。狩猟民的な認知特性への言及も、特定の集団を病理化するためではなく、人間の認知が単一の合理性だけから成り立っていないことを示すための比較視点として読まれるべきである。読者はここで予感を鋭さとして商用するだけでも、非合理として退けるだけでもない。慎重な理解を求められる。さらに、農耕社会と執着気質、勤勉工夫、自己抑制の歴史的な両義性。第2章は、執着気質の歴史的背景を日本社会における勤勉工夫再建、自己抑制の倫理と結びつけて考える。とりわけ二宮尊徳を扱う箇所では、失われたものを立て直し、生活を二族させるための実践的倫理が焦点となる。農耕や共同体の維持には、季節への対応、反復的な労働、資源の管理、将来への配慮が要請される。こうした条件の下で、忍耐や節制、細かな改善を重んじる姿勢が価値づけられることは理解できる。中井の視点が重要なのは、この倫理を日本文化の美点として単純に賛美しないことにある。立て直す力は、困難な状況で生活を支えるが、開墾、後悔、責任感、自己規律が過度に内面化されると、思考や努力が硬直する契機にもなりうる。工夫が現実を変える働きではなく、自己を追い込む反復へ変わる危険を考えるのである。本書は、執着気質を民族性として本質化するのではなく、歴史的に形成された生活倫理との関係で問い直す。現代の過剰な自己管理や常に改善せよという圧力を考える際にも、勤勉の価値とその負担を分けて検討する視点を与える。そして、古代ギリシアからヘレニズムへ、精神医学を支える治療文化の変化、第3章西洋精神医学背景史は、古代ギリシア、ギリシア治療文化の変貌、ヘレニズムへ向かう過程を取り上げる。ここで本書は、近代精神医学の概念だけを直接解説するのではなく、心身の不調を理解し対処する文化的な土台がどのように形作られたかをたどる。 病の説明や治療のあり方は純粋な科学知識の進歩だけで決まるものではない。宗教、哲学、共同身体感、専門的技法の関係によって何が病とみなされ、誰が治療に関わるかが変化する。この章が全体に占める意味は、精神医学を完成された普遍的制度としてではなく、特定の歴史を持つ営みとして見ることにある。人間の苦痛を扱う語彙は時代ごとに選び取られ改められてきた。したがって今日の診断名も重要な臨床的道具である一方、やいの経験のすべてを尽くす言葉ではない。本書の文化史的な議論は、医学を相対化して無効にするためではなく、その限界と成立条件を理解するためのものである。臨床思想史、医療史を切り離さずに読むことで、精神の病を説明する枠組みそのものが歴史の産物であることが見えてくる。最後に、大胆な比較を仮説として読む本書の刺激と読み解きの注意点。本書は人類学、日本史、西洋古代史、精神医学を大きく横貫する。そのため通常の精神医学入門書のように定義、症状、治療法を順序立てて学びたい読者には論旨の跳躍が大きく感じられることがある。実際読者表には、世界史を分裂病との関係で読み直す試みを刺激的と評価する一方、焦燥語の接続や議論の飛躍に止まったという指摘もある。この読みにくさは単なる欠点ではなく、既存の専門分野の境界を越えようとする本書の方法と関係している。同時にその大胆さを現代の実証研究によって確定した因果説明として受け取るのは適切ではない。狩猟民、農耕社会、気質、精子よりの関係をめぐる記述は、広い歴史的見取り図を作るための思考的仮説として吟味する必要がある。また、急症分裂病が使われる歴史的文脈と、現在の統合失調症をめぐる臨床当事者支援の知見を区別することも不可欠である。こうした両方を持つことで、読者は本書を時代遅れとして退けるのでなく、また全面的な説明原理として信奉するのでなく、精神医学の問いを拡張する挑戦的な思想史として活用できる。結論として、本書は統合失調症について症状や治療の基礎知識を最短で得たい人よりも、精神の病をめぐる概念が文化歴史社会の中でどのように成立するのかを考えたい読者に向く。精神医療、臨床心理、看護福祉に関わる人はもちろん、思想史、人類学、日本の労働倫理や自己抑制の文化に関心を持つ人にも有益である。読者が得られるのは、直ちに適用できる診断技法ではなく、病理を個人へ閉じ込めないための知的な視野である。勤勉、予見、工夫、規律といった通常は肯定される性質にも、条件次第で人を圧迫しうる側面があることを、歴史的な文脈から検討できる。同種の精神医学書と比べた際の独自性は、臨床概念を人類史的なスケールへ広げつつ、日本の執着気質論と西洋精神医学史を一冊に併置した点にある。議論は直線的ではなく、仮説の大きさゆえに慎重な読解を要する。それでも中井不相の観察は、医学的説明と文化的説明を二者択一にしない。現代の用語、研究知見で補助線を引きながら読めば、精神医学を固定的な知識ではなく、人間理解を更新し続ける営みとして考える契機になる。ご支援いただける場合は、中井不相ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。